皆さんおはようございます。麦秋という漢字を見るとですね、秋に収穫する麦のことかなと思います。古い方は知っちゃいけないのかな。映画のタイトルにも麦秋という言葉があるようですけど、使われているんですけど、麦秋、俳句をされる方はこの初夏の時期の季語なんですね。5月下旬から6月上旬、梅雨に入る前、この関東東久留米でも、麦を、柳郷小麦ですとか麦を生産している農家があります。春には、真っ青な緑の、麦が育っているのを見ることができますし、収穫の前はもう茶色になってしまって、黄金色っていう人もいますけど、私には茶色にしか見えないんですけど、枯れていくような麦、が見れます。これは余談なんですけど、私たち日本人お米好きですから、秋になると新米という言葉を聞きますよね。あとお蕎麦も、新蕎麦っていう、垂れ幕というか旗がお蕎麦屋さんに出ますけど、うどん屋さんやパン屋さんで新麦とか新小麦っていうのはないですよね。見たことある人いますか？うちには新小麦が入ったんで 春に収穫したので、パン、新しい小麦で焼きましたとか、見たことある人だって教えてください。私にはないんですけども、どうしてか分かりますか？小麦に限ってどうしてすぐに収穫して取り立てのほやほやを出さないんでしょうか？あんまり深く考えないでください。これ余談ですから。小麦っていうのは収穫したら、この麦秋、初夏の時に収穫したら10月まで寝かせておくそうです。熟成させなくちゃいけない。熟成して初めてパンやうどんや、いろんな小麦の食品に変わっていくそうです。あと日本はたくさん輸入してますから、輸入してる間オーストラリア、アメリカ、カナダから輸入してますけど、船の中で熟成して日本に来て、また貯蔵庫に入って、そしてそれから初めて小麦粉になってくるようです。なんでこんな話を牧師が今朝してるのか、パンが好きだからしてるんですけど、今朝新約聖書の福音書、マタイの福音書9章38節を見ていきます。新約聖書の中には、主イエスキリストが私は良い羊飼いです、羊と羊飼いの関係を表したこの牧畜的に表現されている箇所もあれば、今朝のマタイの9章38節のように収穫の主という言葉が出てきます。濃厚的に表されている箇所もあります。今朝はなぜ主イエスが弟子たちに、収穫は多いが働き手は少ない、だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい、命じているのか。このことをマタイの9章、そして13章ですね、中心に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もあなたがそれぞれの必要に合わせて聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主よ、どうぞまたこの語るものをあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書を、今朝マタイの福音書9章の後半、そして10章 そして13章ですね、見ていきたいと思います。9章をお開きください。イエスの公の働きは大変忙しいものでした。最初の9章の35節36節を意味します。それからイエスはすべての町や村を巡って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。町から町へ、村から村へ、主イエスは御国の福音を述べ伝え、人々の病気や患いを癒すために忙しく働いておられました。主イエスがそのように毎日忙しく働かれた動機が36節に記されています。また群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われたと記されています。主イエス・キリストは良い羊飼いとして羊の面倒を見るために、世話をするためにこの世に来てくださいました。羊が命を得、それを豊かに持つことができるように救い主としてこの世に来てくださいました。ですから当然羊飼いのいない、世話が全くなされていない、そして弱り果てた羊をご覧になって同情されました。今もなお主イエスは私たちの必要をご覧になり、憐れんでかわいそうに思ってくださる方です。同じように私たちの父なる神もいつも憐れみと同情を持って私たち一人一人に関わってくださる方です。決して弱り果てて倒れている人間を放っておくことはなさいません。旧約聖書の詩篇103編8節に次のこともあります。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かである。今日は父の日です。私たち自分自身のお父さん、肉親のお父さんに感謝を捧げるのも良いでしょう。でもそれ以上に私たちは天の父なる神に私たちのことをいつも心配して世話をしてくださる、必要を与えて満たしてくださる神に、父なる神に感謝したいと思います。続く9章の37節38節を読みします。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。主イエスの弟子たちに対する言葉の中に、現代の教会の働きにとってとても大切な命令が記されています。それは神の御国の宣教活動においてとても大切な命令であり、私たちもその命令を忠実に守り行うことが求められています。私たち収穫と聞くとどんなことを皆さん想像されるでしょうか。収穫に至るまでの長いプロセスを考えずに、果物であれば熟したおいしい実を収穫することだけを考えがちです。収穫して早く食べたい。先週上沼先生が山形から戻られて話してくださいました。山形ではもうさくらんぼがなってて食べてきたって話しました。お土産には持ってきてくれませんでしたけど収穫があったんですね、さくらんぼの。お米や小麦のような穀物であれば、穂に実がついて、たくさんついてですね、稲穂が垂れ下がる、秋の風景ですけど、この季節、
東久留米、また東久留米も小平が美味しいんですけど、トウモロコシ、先週からもう収穫が始まってます、トウモロコシ、美味しい小平のトウモロコシ農家がいるんですけど、秘密ですから教えません小平の小学生が食べてるんですけど、穀物であれ果物であれ収穫できる、この収穫が多ければ多いほど取り入れる、借り入れる人は忙しくなるから、そのために収穫の主に祈りなさい、それだけのことなんでしょうか。神の御国についての良い知らせ、すなわち福音が述べ伝えられ、文字通り福音の種がまかれ、種が地中で発芽して、発育のために必要な水分や栄養分を吸収して、そして健全に天候が守られて健全に成長すれば花が咲き実を結ぶことができます。東久留米の小麦もそうです。秋に、10月終わりとか11月に種がまかれて、それが冬を越して春に青くなって、5月の終わりに6月の上旬に刈り取られます。9章から、マタイの福音書9章から13章に進んでみますと、そこには有名な種まきの例え話が出てきます。シュエスが群衆に神の御国、天の御国について教えている、この今9章を開けたと思いますけど、13章まで進んでいただいて、24節からですね、32節を読みしたいと思います。マタイの福音書13章の24節、イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼らの敵が現れて、麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生え、やがて実った時、毒麦も現れた。それでその家の主人のしもべたちが来ていった。ご主人、畑には良い麦をまかれたのでありませんか。どうして毒麦が出たのでしょうか。主人は言った。敵のやったことです。するとしもべたちは言った。では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。だが主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら私は狩る人たちにまず毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方を集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。イエスはまた別の例え話を示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが成長すると、どの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。私たちが単純に果物や穀物の収穫を想像するとき、おいしく熟した果物やお米に関しては新米しか考えられません。マタイの福音書もそうですけども、マルコの福音書、ルカの福音書に記されている収穫は良い実と悪い実、または良い麦と悪い麦、新約聖書では毒麦と訳されていますけど、良いものと悪いものとに選別される裁きの時が訪れることを意味しています。ですから、あまり収穫っていう言葉、美味しい楽しいっていうイメージよりも厳しい、ある意味で怖い時だと思います。福音の種まきから霊的な成長を経て、収穫の時、裁きの時に至るまで、全てが収穫の主である父なる神の働きであることを、まず私たちは心に留めなくてはなりません。収穫に至るまでの霊的な成長を可能にしてくださるのは神の働きである。使徒パウロは コリント人の手紙の第一の3章5節から9節でこのように教えています。コリント人の手紙第一の3章5節、アポロとは何でしょう、パウロとは何でしょう。あなた方が信仰に入るために用いられたしもべであって、主がおのおのに授けられた通りのことをしたのです。私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。マタイの福音書に戻ってですね、9章の38節で、主イエスが弟子たちを福音宣教の働きに派遣する前に、10章で派遣するわけですけど、派遣する前に命じられたことは、たくさんの収穫のために必要な働き人が与えられるように、収穫の主に祈りなさいということでした。福音宣教の最初の種まきから最後の収穫に至るまで、すべてのプロセスを通して、私たちの人間の霊的な救いも、健全な霊的な成長も、そして最後の収穫に至るまで、良い実を結ぶことも、すべて父なる神が主権を持って働いてくださっているものである。そのことを私たちは、まず第一に心に留めなくてはなりません。そして私たちはキリストの弟子として、神の協力者として神の畑で用いられているということです。この世にあって神の御国の良い知らせである福音を述べ伝える宣教の働きの中で、私たちは神によって導かれた、それぞれのこのフィールドというでしょうか、畑で収穫の時に備えて主に仕え、収穫の主である神に祈り求めていかなくてはなりません。3番目に10章1節から8節ですけど、イエスが12弟子を宣教のために派遣する箇所です。主イエスは12弟子たちを福音宣教の働きのためにイスラエルの町や村へと派遣します。羊飼いのいない、羊のように倒れて寄り張っている人々をかわいそうに思い、同情して神の御国の良い知らせ、福音を伝えるために、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すために、権威を、そのための権威を弟子たちに、十二弟子たちにお与えになりました。十章の二節から四節に十二弟子たちの名前が記されています。どの福音書を見ても十二弟子の名前が、書かれている場合は、最初にペテロが来ます。そして最後に必ずイスカリオテ・ユダの名前があります。そして弟子たちの職業が、イエス・キリストの弟子になるまでの職業が、さまざまな職業であったことが分かります。主税人もいれば、政治の政党に働いている人もいましたし、漁師もいました。いろんな人がさまざまな経歴から集められて、招かれてイエスの弟子として集められました。弟子たちがこの派遣された地域、この十章を読む限り、最初のは限定されていたことがあります。十章の六節には、イスラエルの家の失われた羊のところに行きなさいということで、地域が限定、イスラエルだけに限定されていました。弟子たちが地の果てまで派遣されるのは、主イエスがすべての人間の罪をあがなうために十字架で死んでくださり、三日後によみがえられた後のことになります。マタイの福音書28章、最後の章ですね、まで読み進んでいきますと、最後の19節、20節にその大宣教令の命令が記されています。19節と20節を読みします。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、 また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。こうして復活されたシエスは世界宣教のために弟子たちにこの派遣の命令をお与えになりました。で、私たちが使徒の働きを読んでいけば、ペンテコステの日以降に弟子たちはエルサレムから出て行って、文字通り地の果てまで世界宣教のために福音宣教のために出て行きました。最後まとめていきたいと思います。今朝の、テキスト、マタイの福音書9章の35節から10章の8節を通して、私たちの教会が考えるべきこと、教会の働きを考えるときに心に留めなくてはならないことが2つあります。最初はシエスが群衆をご覧になってかわいそうに思われたという福音宣教への動機です。教会におけるさまざまな働きのすべては神の御国の良い知らせである福音を述べ伝えることです。福音の種をまくためにさまざまな活動がされています。毎週の聖日礼拝に始まり、今下で行われているキッズチャペル、教会学校の働き、また明日の月曜日のグレースの働き、火曜日のゴスペルコーラスや、そしてラムキンクラスの働き、水曜日、今年から始まった月1回ですけれども、キッズクラブ、そして年間を通して行われる春、秋、冬のですね、チャペルコンサート、また来月30日、4月30日の午後に、開催される恒例の教会夏祭りも、主イエスをまだ救い主として知らない近隣の方々が教会に足を向けることができる、教会に来て、そして福音を、御国の良い知らせを受け取ることができるように、そのことを目的として全て行われています。教会がさらにこの地に立て上げられ、キリストの栄光を表すために続けて用いられていくためにも、宣教の使命の動機が父なる神の私たち人間への憐れみと、そして情けにあることを私たちは常に心に留めなくてはなりません。2番目に私たちが心に留めるべきこと、それは収穫の働きのためにたくさんのキリスト者が与えられるように、主権を持って人類救済の働きを続けておられる収穫の主である神に、父なる神に祈り求めていかなくてはなりません。父なる神から与えられているこの宣教のフィールド、この東久留米近隣の地域において、神の協力者としてそれぞれの人生の最後に訪れる収穫の際に、良い麦、義人と認められて天の御国へ凱旋することができるように、憐れみ深く情け深い神に祈り求めていかなくてはなりません。なぜ教会に毎週集うのか、またなぜ教会ではさまざまなイベントや行事がなされているのか、そのことを考えるときに改めてこの箇所、二つのことを思い起こしていただければと思います。で、最後にマタイの福音書、先ほど13章、32節まで読みしましたけど、その先のですね、続きの36節から43節を読んでお祈りして終わりたいと思います。マタイの福音書13章36節。それからイエスは群衆と分かれて家に入られた。すると弟子たちが身元に来て、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスは答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。 畑はこの世界のことです。良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪いものの子供たちのことです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは御使いたちのことです。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子は御使いたちを使わします。彼はつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。その時正しい者たちは天の父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。最初に麦秋という言葉をお話ししました。私たちのこの近隣にあっても、今麦の刈り入れが終わって麦畑を見ることができます。そこにはもう実が刈られて、実は、小麦はしまわれてですね、麦わらしか残ってません。小麦農家の方に聞けばいいんですけど、その麦わらをどうするのか、ゴミとして焼いてしまうのか、それともこの夏の麦わら防止になるか知りませんけど、でもあまり元気な光景ではないですね。ちょっと寂しい光景です。お祈りいたします。それゆえ神に選ばれた者を、聖なる者を、愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。恵み深く、憐れみ深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のマタイの福音書9章、10章、そして13章の御言葉をありがとうございます。私たち一人一人が今朝あなたの会堂に集い、そしてあなたの御言葉に聞き、そしてここから使わされていきます。あなたが私たちに与えられているこの畑、フィールドにおいて、一人でも多くの人にあなたの良き知らせである福音を伝えていくことができますように。また私たちの動機がいつも無関心から来るのではなくて、人々の必要に対して関心を持って、憐れみを持って、同情を持って、あなたの福音を述べ伝えていくことができるように助け導いてください。私をどうぞ続けて、この教会に収穫のために必要な働き人をさらに与えてくださいますように、あなたのご計画の中にあって、あなたの栄光を表す教会として、また収穫の時に良い実を結ぶ教会となることができるように、必要な助け人を与えてください。今朝の修法の祈りの中でも祈っていますけど、どうぞ中高生会にあってフルタイムの働き人を与えてください。中学生高校生が6月も7月も続けて集会できるように働き人を与えてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。